本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。アーメン。インドにはカースト制度があります。1949年に制定されたインド憲法には、国家は宗教、人種、カースト、性別、出身地のどれによっても国民を差別してはならないと規定されてありますが、依然として社会で主要な機能をカーストは果たしています。この制度には4つの階級があります。祭司階級のバラモン、王族と武人の統治階級のクシャトリア、農民や商人などの庶民階級のバイシャ、そして先民階級のシュードラの4つです。さらに先民階級のシュードラよりも下位に位置する人たちを不可植民、ダリットと呼びます。彼らは英語では触れてはいけない汚れた人という意味でアンタッチャブルと呼ばれます。現在世界人口は約78億人ほどであり、そのうちの約 17% がインド人です。ですから地球上で暮らしている人の6人のうち1人がインド人であるわけです。そのインド人6人のうち1人はダリット、不可植民だと言います。インドではカーストによる不平等を少しでも正すために割り当て制度を設けました。それでダリットも大学に進学したり、社会に至るところで様々な仕事をすることができます。それで神も見捨てた人たちという本を書いたインドのプネ大学の学長であり経済学者であるナレンドラ・ジャダフもダリット出身であり、インドは内閣責任制度国家なので国家元帥の権限は総理にあり、大統領は抽象的な国家元帥の役割だけを果たすものの、現在のインドの大統領であるラムナート・コービンドもダリット出身です。ダリットは主に汚物収集や遺体処理などの仕事に従事しています。以前下水道の清掃を行うダリットに関するドキュメンタリーを見たことがありますが、映像を見ているだけで下水道の匂いがそのまま伝わってくるようでした。映像の中で働くダリットは下水道の強烈な悪臭のせいで一定時間は下水道の中で働きますが、一定時間は外に出て新たな新鮮な空気を吸うことを繰り返しました。その仕事をするための保護装備など何もなく、半ズボン一つだけが作業服のすべてでした。そして外で休む時には働く時の悪臭に耐えるために度数の高い酒を一杯ずつ飲み 飲み干しました。彼はそのように働かないと食べてくれせないと言いました。田舎に暮らすダリットの生活も厳しいのは同じでした。彼らの家はほとんど崩れ落ちる寸前に見え、屋根も低く出入り口も小さくて頭を下げないと入ることができないほどです。彼らの身分が低いので屋根の高い家を建てることができないそうです。そして彼らはバラモン、クシャトリア、バイシャの家には入ることもできません。都市では他の階級の人がダリットと結婚することが可能ですが、田舎では不可能です。それでも結婚するときには家族とは縁を切らないといけません。もし縁を切った子供夫婦が田舎の故郷に戻ってきたら名誉殺人されることが今でも起きています。消えなければならないカーストは今も依然としてその勢力が衰えていません。このような身分制度はインドだけでなくほとんどの国にありました。欧州には封建制度があって領主階級、貴族階級である騎士階級、農民階級がありました。領主階級には公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の5つの階級がありました。韓国にも同じようにありました。神羅時代の新羅時代の骨品制が代表であり、ソンゴル、ジンゴル、6から1等品などの階級がありました。朝鮮時代にも中国の影響を受けて士農工商で代表される身分制度がありました。そしてその下に先民たちがいました。韓国教会史を教えた今は引退したイードクジュ教授が書いた韓国教会の始まりの話という本を見るとこのような話があります。ヤンバンと三民の上下関係が厳しかった19世紀末に先民はヤンバンと同じ席に座ることができませんでした。先民の中の先民と呼ばれたペクチョンの場合はもっとひどくて、いくら年齢が多くても高くても大人扱いされなかっただけでなく、国籍さえなくて民としても扱われませんでした。それでペクチョンは同じ職業を持つ人同士で町をなして暮らしましたが、このようなペクチョンの町人たちはヤンバンに不可植民と呼ばれる警戒対象でした。1895年頃ソウルのクァンジャコル、今のアングク駅の近くインサドンカフェ通りにあるカンフンドンに近いところにペクチョンの 町があり、そこにパク・ソンチュンという名のペクチョンがいました。彼は重病にかかっていて朝鮮末期の医療水準では絶望的な状況でした。アメリカ北長老派所属の宣教師だったサミュエル・ F ・ムーア牧師がその話を耳にしました。自分が運営するイエス教学堂に通う生徒だったパク・ソンチュンの息子ボンチュルにその話を伝え聞きました。ムーア牧師はチェジュンウォンセブランス病院の前身ですが、そこで働くオリバー・アール・エビスン宣教師を連れてファンジャンコルを訪れました。当時エビスンは優れた医術で王の担当医となり王宮に出入りしていて、王の担当医がペクチョンの町に現れたのは初めてのことでした。エビスンは丁寧に治療を施しパク・ソンチュンの命を救いました。パク・ソンチュンは恩に報いるという思いでムーア牧師が担当する教会に出始めました。しかしその教会はヤンバンの町であるゴンダルコル、今のソゴンドンロッテホテル付近 にあるヤンバンの教会でした。そんな教会にペクチョンが出てきたのですから、問題になったのは当然なことでした。ヤンバンの信徒たちはムーア牧師に、ヤンバンの教会にペクチョンが来るなんていうのはありえないと反発し、パクソンチュンを他の教会に送るように求めました。しかしムーア牧師は首を横に振りながら4つの原則について話しました。第一、同じ神様の子として一つの部屋で礼拝を捧げることが正しい。第二、ペクチョンはすでにヤンバンに敬語を使っている。第三、卑しい者、阻害された者、死んでいく罪人たちを救い高い天国に送るのがキリスト教である。第四、キリスト教はヤンバンの宗教ではない、したがって上流階級だけ天国に行ってはならないという言葉で説得をしました。しかし結局ヤンバンの信徒たちはホームンスコル、地下鉄チョンガク駅とウルチロ駅の間、チョンゲ川環境交差点、昔環境チョフンウネン本店があった場所付近に別の教会を建てて出ていきました。この全ての過程を目撃したパクソンチュンはショックでしたが、ここで引き下がってはならないと思いました。ヤンバンの空席を埋めるためにソウル近郊のペクチョンの街を回りながらこのように伝道しました。ペクチョンとして生まれ、人として扱われたことのない私たちを人として扱ってくれる宗教があります。人間扱いをしてくれる宗教、パク・ソンチュンにとって信徒になるということはすなわち人になるということを意味していました。パク・ソンチュンのメッセージは彼と同じ思いを抱えて生きている人々の心に響きました。そうしてコンダルコル教会は民と先民たちでいっぱいになりました。ホームンスコルに引っ越したヤンバンの信徒たちはこんなゴンダルコル教会を指してチョッチャン教会、メカケとペクチャン、ペクチョンをよくペッチャンと呼びましたが、が通う教会と無視しました。しかしゴンダル教会は成長を続けました。そして3年後教会を一つに合併しようというホンムンスン教会の提案を受け入れ、タッコル現在のインサドンにある新しい礼拝堂を建てました。当時としてはヤンバンの教会と先民の教会が一つになることは本当に奇跡のようなことでした。それが今のインサドンにあるスンドン教会の始まりです。1911年、スンドン教会で初めて長老を任命するときにパクソンチュンはヤンバン出身の信徒より先に初代長老として選出され、後にペクチョン差別政策撤廃のための嘆願運動を繰り広げたりもしました。今日の本文はイエス様が2000年前の不可植民ともいえる主税人の頭に会いに来られる姿を紹介しています。ザーカイは背の低い人でした。彼の低い背は彼を主税人にさせ、主税人という職業は人々から売国奴と後ろ指を刺される職業ではありましたが、彼には莫大な富をもたらしてくれました。それだけでなく彼は主税人たちを管理する主税人の頭となりました。そんなザーカイの人生に変化が訪れました。 3,4 節はこのように明かしています。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一字桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。ザーカイに訪れた変化はイエス・キリストという方がどんな方か知りたいと思ったことでした。それでイエス様が通り過ぎられている通りに行きましたが、杉越の祭りを守るために エルサレムに向かう人々の群れのせいでイエス様を見ることができませんでした。しかも彼は背が低くてもさらに見ることができませんでした。その状況でザーカイはイチジク桑の木に登りました。彼の年齢と社会的地位を考えるとよく見られる行動ではありませんでした。これを他の例を挙げて説明しますと、教会に一度も行ったことのない人が突然教会に行ってみたいと思って手術にある教会に行きましたが、礼拝時間に遅れたわけです。今捧げている礼拝はほとんど終わりかけていて、次の礼拝までは 2、3時間ほど待たないといけません。それで再び車に乗って有名な大きな教会に行ってみたら、そこには人が多すぎて入ることができませんでした。そんな状況になったらほとんどの人は次の機会にまた来ることにしようと家に帰ることでしょう。それでも諦めず、教会の別館のような場所に設置された画面を通して礼拝を捧げたり、または他の教会に行って礼拝を捧げることが、ザーカイが木に登ったことに比べられます。ザーカイはそれだけイエス様について知りたいと思う思いが大きかったのです。ではザーカイはなぜそんなにまでイエス様を見たいと思ったのでしょうか。聖書はその理由を話していないので正確には分かりません。しかし2つほど考えることができます。第一に、イエス・キリストという方についてそれ自体について知りたいと思ったのです。イエス様は3年以上の交渉外を送られました。今はエルサレムから北東に約 25km 離れた距離におられます。イエス様はエルサレムに着いたら逮捕され、十字架につけられ亡くなることになります。ザーカイは過去3年間イエス様について何度もよく話を聞いたことでしょう。当時には人々から軽蔑視される職業がありました。羊飼いと売春婦が代表的でした。しかしこの2つの職業よりもっと蔑視されていた職業が主税人でした。前の2つの職業を持つ人たちはとても貧しい生活をしました。何かを学んだことがなかったので他の職業を持つことができず、その道に行ったのでした。しかし主税人は誰にもできる仕事ではありませんでした。それでもかなりの額を積んだ人の中で入札をもらった人にその職務が任せられました。それで主税人は多くの富を手にすることができました。先週にもお話ししましたように、蛇と主税人に同時に出会ったらどちらを殺すべきかという質問に対し、人々は主税人と答えるほど、主税人は蛇にも劣る人、憎悪の対象でした。ところがイエス様はイチジク桑の木の上にいたザーカイの名を呼んでくださっただけでなく、彼の家に泊まると仰せられました。そしてザーカイの家に入られたわけですが、その時人々が見せた反応を7節はこのように明かしています。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。大勢の人々がつぶやき合いました。ところが人々はイエス様がザーカイの家に泊まりに行かれたと言いませんでした。また主税人の家で一夜を過ごそうとなさっているとも言いませんでした。あの方は罪人のところに行って客となられたと皮肉りました。人々にとって主税人は罪人と同格だと思われていたからでした。しかしイエス様は人々に敬遠される対象であり、妬みを一身に受けていた主税人から顔を 背けられませんでした。イエス様は当時疎外されていた人々と共に過ごされることを喜ばれたので、人々はこのように呼ばれました。ルカの福音書7章34節がこのように証ししています。人の子が来て食べもし飲みもすると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。食いしん坊、大酒飲み、酒税人や罪人の仲間がイエス様のあだ名でした。ザーカイはこのようなイエス様の噂を聞いたことでしょう。そして知りたいと思ったのでしょう。果たしてイエスという方はどのような存在で、人々があんなに嫌っている酒税人たちも受け入れるんだろうか。この質問が彼を木の上に登らせることになったでしょう。ザーカイがイエス様を見たいと思った第二の理由として、イエス様の弟子マタイを思い浮かばないわけにはいきません。マタイ、本名はレビは、ザーカイと同じ酒税人でした。イエス様がマタイを呼ばれ弟子にしてくださったわけですが、何がマタイの人生を変えたのか知りたかったのでしょう。マタイはカペナウムの酒税人でした。カペナウムはエリコのような商業都市であり、ローマの軍隊が駐屯していました。外国の軍隊や征服国家の軍隊が非征服地にとどまるときには場所を選びます。非征服地を統治することができる最も重要な地点にとどまることでしょう。それだけカペナウムは軍事的に重要な都市でした。神学大学の時に学んだ記憶によると、カペナウムの酒税人はその次にエリコの酒税になるのが順番であったといいます。カペナウムにいる酒税人は酒税人としてはとても良い位置にあると言えます。そんなマタイが自分の利益を諦めて捨ててイエス様の弟子になりました。それがザーカイには大きな衝撃、ショックだったことでしょう。このように一人の人生はいかなる形であれ他の人に影響を及ぼします。一番直接的には直に家族たちに影響を及ぼし、さらには周辺の知人たち、社会、国家、全人類に影響を及ぼします。動物学者であり大学教授、国立生態院の初代院長だったチェ・ジェチョン教授が書いた卵が鶏を産むという本を見ると、彼がアメリカのハーバード大学で勉強していた頃の逸話が紹介されています。彼はハーバード大学でアリと似たジュズヒゲムシの研究で学位を取得しました。彼と同級生たちは指導教授だったウィルソン博士が専攻学生のためには講座を一つも開設せず、尋問社会系列の学生のための教養講座だけに熱心なことに対し大きな不満を持っていました。そんなある日、教授に正式に講義をしようと思った専攻学生の一人が進んで教授に不満を吐露することにしました。講義の質問を受けたウィルソン教授はこのように答えました。自然科学系列の学生に自然に関して講義を行うことは確かに意味のあることです。しかし尋問社会系列の学生に科学を教えることもそれに劣らず重要です。なぜなら彼らの中から未来にこの国の科学技術政策を立案し執行する人たちが出てくる確率が高いからです。その答えを聞いて彼は 衝撃を受け胸に刻みました。その後にこう書き記しています。私も今年から大学で全体学生を対象にする教養講座を始めました。昔の師匠の言葉を肝に銘じて頑張るつもりです。少なくとも私の講義を聞いて将来に染色工場の社長になった学生は、雨がたくさん降るからといって排水を密かに流すことはしないだろうと信じて教えています。密かにそんな提案をしてくる社員がいたとしても、彼は工場のそばに流れる川の中で暮らす魚たちの求愛行為や育児行動について話をしてあげることでしょう。熱心に教えていれば、いつかは自然もおのずと保護される日が来るでしょう。私が牧師の暗証を受けて満23年になりました。暗証を受ける前に働きを行った年数まで合わせたら5年プラスされます。初めて使役者となって良い牧師の先生の下で牧会を学んだことは、私が牧会者として授かった大きな祝福でした。ところが今では私の後についてくる牧会者たちが次第に増えています。私が良い牧師に影響を受けたように、私も良い牧師になろうといつも思っています。信徒の皆さんも、今している仕事を始めるとき、また人生の過程で様々な良い友人、先輩、師匠になる人たちに出会ってきたことでしょう。それで時には自分の人生をその人たちの人生と鏡に照らして見てはいませんか。また私たちの信仰も同じです。神様が私たちに合わせてくださった多くの信仰の人々の良い影響力によって、私たちは今の信仰の位置に来ることができました。しかし私たちを見守っている人たちもいるということを忘れてはいけません。ザーカイは後ろ指さされる人生、多くのものを手にして財産は多かったものの、誰も一緒にしようとしなかった人生、誰も自分の名を呼んでくれる人がいなくて一人ぼっちだった自分の人生の道で、イエス様が自分の名を呼んでくださり、自分の人生に介入してくださったことに感謝し、木から急いで降りてきて喜んで自分の家にお迎えしました。この場面はイエス様ご一行がベタニアに行かれた時、マルタとマリアが自分たちの家にお招きする姿を連想させます。ザカイは立ち上がってこのように言いました。8節がこのように証ししています。ところがザカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。正しい信仰は頭の中で終わらず、胸に降りてきて手足で表現されます。ザーカイはすっくと立ち上がって自分の決断をイエス様にお話ししました。まるで新郎と新婦が一生自分の配偶者を愛し尊敬するという決断の表現として誓うように、また国家公務員が採用の時に公務員として憲法と法令を遵守し、国家を守護し、国民に対する奉仕者としての任務を誠実に果たすという誓うようにです。背の低かったザーカイはその劣等感に対する保証を受け、合理化させるために主税人になって金を手にしました。自分を守ってくれるものは何もなく、唯一金だけが自分を守ってくれ、お金があれば誰にもに対しても臆することがなく生きていけると考えました。しかしイエス・キリストに出会ってみたら、 そのすべては虚像であったことをようやく自覚することができました。イエス・キリストが実像であることを確認しました。その時にようやく自分が迫害した貧しい人たちを思い出しました。それで自分の財産の半分を貧しい人たちに施すと告白しました。それだけでなく、強制的に騙し取ったものは4倍にして返すと誓いました。韓国語の聖書には4倍もとありますが、これは返さなくてもよいし、取っただけ返せばよいわけ で2倍にして返しても十分なのに、私が4倍にして返すという感じがします。しかしそんな意味ではなく、4倍に回復させてあげるという意味です。しかしこれはザーカイが騙し取ったり強制的に奪った金額よりももっと多くの金を返すという意味だけではありません。旧約聖書には盗み取ったものの保証に関する規定がいくつかあります。盗んだものに 20% は上乗せして返すという見言葉もありますし、家畜を盗んだ場合にはその家畜が生きている場合には2倍にして返し、死んだ場合は 4、5倍にして返すという言葉もあります。私たちは1ヶ月間旧約聖書勉強時間の時間にサムエル記第2、11章と12章を見てまいりました。ダビデ王は当然出陣すべきアモンとの戦争には出ず、王宮の屋上を歩いている時、ある女性ウリアの妻バテシュバが体を洗っている姿を見ました。そして彼女を連れて来させ一夜を共にし、その後に彼女は身ごもりました。ダビデ王はアリバイ工作のために戦場にいたバテシェバの夫ウリアを呼び寄せ家に帰らせましたが、ウリアは契約の箱とイスラエルの軍隊が野営をしているのに自分だけ楽に休むことはできないと家に戻らず、王宮の門のあたりで兵士たちと共に眠りました。その翌日にダビデ王は再び彼を呼び寄せ酒を飲ませ家に帰しましたが、ウリアは家に帰りませんでした。仕方なくダビデ王はヨアブ将軍に手紙を送ってウリアを戦死させるように命じました。そしてバテシェバを王宮に連れてきて自分の妻として迎え入れました。このようなダビデ王の姿は主の御心を損なったとあります。それで預言者ナタンを送られました。ナタンは他のことは言わずこのような話を聞かせてあげました。ある町に二人の人がいて、一人は富んでいる人であり、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛がいて、貧しい人はメスの子羊が全部でした。彼はこの子羊を娘のように考えて同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、懐で休ませました。そんなある日、ある旅人が富んでいる人の家を訪れました。富んでいる人は自分の羊や牛を惜しんで貧しい人の子羊を取り上げて旅人に調理してあげました。ここまで話を聞いたダビデ王は激怒し、話を聞いていることができませんでした。それでこのように叫びました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。すると預言者ナタンは、あなたがその男ですと言いました。ダビデ王がこの話を聞いてから4倍にして償わければならないと叫んだのは、旧約の御言葉がそのように話しているからでした。出エジプト記22章1節はこのように明かしています。牛とか羊を盗み、これを殺したりこれを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1頭を羊4頭で償わなければならない。 ザカイはそれまでは神に仕えるとか神様の御言葉である律法に従うとか、このようなことに対して何の関心もありませんでした。しかしイエス様が彼の人生に訪れてくださったことで、ようやく神様の御言葉に対して目が開き、自分が何をすべきかを正しく悟ることができました。愛する信徒の皆さん、私たちは皆アダムの地を受け継いだ罪人たちでした。私たちの中には素敵な外見を持つ人もおり、たくさん持っている人もおり、多くを学んだ人もおり、多くの才能を持つ人もいます。しかし私たちは自ら犯した罪のせいで、皆が霊的なダリットであり、主の立場からすれば皆が不可職民でした。それにもかかわらず、主がイチジク桑の木の上にいたザーカイの名を呼んでくださり、彼の家に泊まるとおっしゃってくださったように、私たちの名も呼んでくださり、私たちの中に留まってくださるとおっしゃり、この世の果てまで共になさると約束してくださいました。それで私たちは人らしい人、神様の子らしい子になることができました。自分の人生を変質させる人生を生きたザーカイが、イエス・キリストに出会ってから変化の人生、神様の御言葉に従う人生を生きると決断したように、私たちもこれからはより主の御言葉に従う人生を生きていきましょう。そして忘れないでください。自分と他人を変化させる力は自分から出てくるものではなく、私たちの力となれる主と主の御言葉からのみ出てくるという事実をです。その時に私たちは主の御言葉が永遠の命の御言葉であることを人生を通して証しする主の道具となり、そのような私たちの人生がこの時代の暗闇を退ける真理の灯火となることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、人々から後ろ指を刺され、誰も住んでいない無人島にいるようで、誰も自分の名を呼んでくれなくて、変質の人生を生きていたザーカイがイエス・キリストによって名が呼ばれ、主を自分の家にお迎えしてからは御言葉を守り変化の人生を生きたように、私たちの人生も変質の道ではなく変化の道を歩めるようにしてください。もし私たちの人生がただ楽しいという理由で変質の人生を喜んだり、そこに溺れてはいないか、また新型コロナウイルスが蔓延する世の中では変化の人生を生きることは難しいと言い訳を言ったり、そんな変化の人生は将来努力して生きていくと後回しにしてはいませんか。私たち皆が私たちの力となれる主と同行同住、共に生き共に住むことで毎日真理をもっと明るい目で見られるようにしてくださり、人生を通して主の御言葉が永遠の命の御言葉であることを証明できるようにしてください。そうして昨日よりは今日、今日よりは明日、もっと神様に似た子になれるようにしてくださり、そんな私たちを通して私たちの社会の暗い部分が明るくなり新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。